青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきがさまざまなスペシャリストと一緒に皆さんからいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは漢方薬剤師の大久保愛先生をお招きしました。大久保先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは簡単に大久保先生のご紹介をさせていただきます。大久保先生は漢方×栄養学×腸活を組み合わせた体を整える食事食薬の第一人者として多くのメディアにご出演され、累計10万部を突破したベストセラーシリーズ1週間に1つずつ心がバテない食薬習慣などでも知られています。そしてさらに年間2000人以上の漢方相談にお答えしてきた実績をもとに、サプリや化粧品、薬膳レシピ開発などにも関わってらっしゃいます。という感じですか、先生いかがでしょうか。
はい、その通りでありがとうございます。
このあれですよね、はい、食薬習慣って、はい、手帳もあるんですね。先ほど見せていただいたんですけど、
ま、心がバテないっていうのと体がバテないっていうのと2種類あるんですけど、まあ、それを合わせたような心と体がバテないためにはじゃあどうしたらいいのかっていうのが、もともとその1週間に1個ずつ紹介している本にはなってるんですけど、はい、それを書き込み型にすることによって、まあ、自分の習慣っていうのを書くことで可視化して、じゃあそれはどういうことなのかっていうのを自分で分析できるような手帳になっています、
ね、自分自身でね、はい、書くような感じな手帳ですもんね。
そうですね、今の調子だとか心の状態、体の状態、便の状態とか、よく噛んだのかとか、いろんなところでチェックする項目があるので、書き込むだりだとか、まあ、その何段階評価みたいなことをして自分を客観的に評価していくっていう形になっています。
それもね、この秋に新刊が出られるんですよね、手帳だから。
そうですね、9月発売になっていて、食材とレシピの紹介もしているので献立を立てるのにもすごく便利だということで、
ね、すごいもう詰まってますよね。
はい、
で今回は先生がそのどういうことを食薬習慣でもやってる中でも、うん、こう分かりやすい新刊の書籍のダル抜けズボラ腎活っていう、こう腎をまあフューチャーしたといいますか、
はい、
こう頑張らない習慣について上司されたんですよね。
そうなんです、まあ、この腎っていうのは生まれた瞬間から衰えていくんですよ。だから常に気にかけていないといけないもので、加齢に伴って出てくるさまざまな不調、これが腎が弱ったことによって出てくるとされてるんです。
もう親と生まれた時から、はい、そこから老化の一途をたどるんですね。
はい、なので常に、まあ、ちっちゃい頃から気づいた時から腎活っていうのをしていただけるといいかな。
もしかして年配になってからやるんじゃ遅いぐらいな感じなんですね。
そうですね、気がついた時からやっていただければ、まあ、それでもう遅いからダメだってことはないので、も
うその時からスタートすればっていう、はい、
そうですね、やっぱ早いければ早いほどいろんな病気とか不調とか少なくなるのでいいんですけど、遅いからといってダメということはないですね、
はい、そんなね腎のお話これから今回はしていくんですけれども、はい、大久保先生がこう確立した、うん、先ほどもちょっとお話しいただきましたけれども、はい、食薬、食べるって書いて薬と書いて食薬ですけれども、うん、はい、それはどんなことなのか、はい、今一度教えていただけますか。
そうですね、まあ、食べる薬なんですけども、
はい、
まあ、食薬って言っても食べ物なので、一日ではやっぱり良くも悪くも何も起きないと思うんですよ。
一日の3食だけでは。
そうですね、はい、薬ではないので、まあ、毎日取り入れたものがコツコツ10年とか20年とか積み重なっていって、それが例えば慢性疾患につながったり、逆にその年齢よりも若く見える人になったりっていう結果として出てくるのが日々の食事になってくるので、
はい、
1回1回の食事も大事なんですけども、習慣として取り入れていくものっていうものを一つずつ見直していくっていうことが大事になるかなと思ってます。で、私は漢方の専門家なので、
はい、
初めは薬膳って言葉を使ってたんですけども、
はい、
薬膳っていうとなんか薬膳鍋とか薬膳カレーとか、ちょっとなんかまずそうな生薬を使うとか、
ちょっと難しそうとか、はい、なんか美味しくなさそうです、あくまでイメージですけどね、
はい、そうなんですよ、うん、で一体どこにそれは売ってるのっていうところで、まあ、習慣化しないと食事は意味がないのに、 習慣化しづらい名前なんですよね、薬膳って。なんとなく、
はい、
まあ、できる方もいらっしゃると思うんですけども、ほとんど多くの方がそういった生薬を日常的に取り入れるとかはできないと思うので、まあ、名前を食べる薬食薬って変えて、まあ、同じようなことをしてるんですけども、実際は季節に合ったものだとか体調だとか、その時、まあ、低気圧が来てるとか、まあ、ちょっと生理前だとか、まあ、ホルモン分泌に関わるものとか、いろんな変化に柔軟に合わせていく食事を提供していく、それで、まあ、心と体が整っていくっていうのが、まあ、薬膳であり、まあ、薬膳って表現してしまうとちょっと習慣化できないので食薬であるっていう形で作ったのが、まあ、食薬になっています。
じゃあ先生がよりね、はい、皆さんがこう取り入れやすいイメージから入ってもらえるように、うん、もう名前からちょっと変えたっていうところだと思うんですけど、はい、先生ってそういうこの今漢方薬剤師として、うんうん、活躍されてますけど、はい、もともとどういった形でその薬剤師の道に入るような形になったんですか？
私子供の頃から、まあ、生まれた時から結構アトピー性皮膚炎がひどくて。
そうなんですか？私もです、
はい、あ、一緒ですね。
でも今先生全然。
そうなんですよ、まあ、それがキャベツ、
キャベツだったこれからのお話ですけど、
はい、
私はもうリスナーさんにもすごい言ってるんですけど、私もアトピーがすっごいひどかったので、はい、先生はどうやって、
そう、ね、
じゃあ そこから、はい、
はい、本当包帯巻いたりとか、日光に当たれないとか、プールに入れないとか、
日光アレルギー的なものとか、ね、刺激に弱いとか、はい、そういうことだったんですね、
は
い、
で私の生まれが秋田県なんですけども、秋田県って結構薬草とか、まあ、場所によると思うんですけど、うちから30分ぐらい車で行くと山があって、
はい、
そこに薬草を土日の朝取りに行ってたんですよ。
え、それおいくつぐらいの時ですか？
もう歩けるぐらいになった時からですかね。
すごい、そういう意味ではとてもいい環境だったんですね
そうですね、
はい、
山道歩いて食べれる草とか花とか分かるので、学校帰りに摘んで食べて帰ったりとか、
すごい、
今ちょっと木を登って実を取ったり、まあ、そこまで田舎ではないんですけど、なんか食べれるものが分かるから、
はい、
食べながら帰ったりしてたんですけど、
はい、
まあ、薬草を山に取りに行ってそれを煎じたりとか、すりつぶして軟膏にしたり、そのかゆいところに貼ってラップで巻いたりとか、まあ、そういう、もう薬膳とかが本当に生活の一部だったっていうのがあったんです。そうなんです
ね、もう環境がもうそういう風な暮らしだったんですね、
はい、
で幼い頃からじゃあもう植物を食べるとか植物で何かをいたわったり治療するっていうことがもうちょっと自然な感じだったってことですか？
そうですね、そう、自然だったんですけど、やっぱそれだけではやっぱ痒いのって治んないじゃないですか。
一番ストレスって言いますよね、はい、痒みは
誰も分かってもらえないし、朝起きてすごい真っ赤になって一番自分が落ち込んでるのに、親とかにはそんなにかくからだよとか怒られて、なんか辛いですよね。
痒みって、ね、アトピーの本当に自分しか分かんないですからね、はい、痒みの度合いとかね。
そうなんです、はい、だからまあ西洋医学も頼りつつも、まあ、両方とも取り入れてやってたんですけど、まあ、あんまり良くならなくて、それでまあ薬学部に進もうかなと思ったんです。
じゃあご自身の不調からきっかけでっていう風になったんですね、はい、それでも強いですね、なんとか自分を治したいっていうところから、
はいはい、興味があることを多分突き詰めるのがすごい好きだったの で薬学部に行って、小薬学研究室でその研究室に入って、で小薬の研究したんですけど、なんかそんなに、なんだ、例えば生姜の中に入ってる何の成分とか、小豆の中の何の成分とか突き詰めていくんですけど、
はい、
結局なんか西洋医学とやってることはあまり変わんないなって思ったので、
はい、
まあ、その卒業後、その中医学って言って植物がトータル的に何個も複合されることによって、
はい、
まあ、体の不調が軽減するっていう、なんか成分一つだけを突き詰めていくんではなくて、その漢方薬っていうものが、まあ、臨床の場でどういうふうに活用されているのかっていうところを見ていく経験を積んでいったんですけど、
確かに西洋だと一つの、ね、栄養素、はい、まあ、栄養学だとそれっていうんではなくて、うん、まあ、トータル的に見るような方に、
う
ん、先生がシフトされていたような感じですか？
はい、やっぱり漢方薬って全てが解明されてるものでもないので、そのなんか未知の世界観っていうのも好きだったし、
はい、
だけどもすごい理系でもあるので、その未知の部分にちょっと疑問点を感じることもあったし、でもどっちも知らないことにはどうしようもないので、まあ、西洋医学も東洋医学も両方とも学んでいいところを合わせていこうと思ったんですよ。
なるほ ど。確かに奥がね、はい、注意学とかも深いから、うん、そういうこう知識を深める面白さみたいなのも
ありますね。
でそのうちにご自身のじゃあ体調が良くなっていく経緯があるんですか。はい、漢方
相談をこうしている中で、はい、あの食事の指導って必ずセットなんですよ。西洋医学って今出てるその不調とかあと異常な血液の数値とかそういったものを取り除く即効性があるものなんですけど、はい、その東洋医学っていうのは体の土台を根本的に変えていくことによってその表面上じゃなくてなんでその症状が出てきたのかなっていう原因から治していくものになるので、はい、どうしても習慣の見直しとか食事の内容を変えていくことっていうのが大事になってくるんです、
はい、
なので、まあ、食事の指導をどうやってやるのが効率いいのかなっていうのを考え続けていた中で、
はい、
その時って今より十何年前とかなので、はい、あんまり栄養学がそこまで充実してなかったんで、うん、自分自身でいろんなものを実際試してみたんですよ。
ご自身自ら、はい、すごい
このタイミングは、ね、黒豆を食べる3ヶ月とかたくさん食べるキャベツを3ヶ月食べるとか水何リットル試してみるとかなんかそういうのをいろんなのを並行してやってたんですけど、
はい、
その中でキャベツを一玉1週間に1個ずつ食べていくっていうのを3ヶ月やった時に、
はい、
なんかこう私太ももの裏とか、はい、肘の裏側とか、はい、結構なんか赤くて硬くなった皮膚があったんですけど、はい、それがなんかなくなったんですよね3ヶ月ぐらいした時に。
でもそれ本当にあのすごいこう信憑性があるというか、はい、こう食べてすぐではなくて、うんうん、ね明日明後日でとかではなくて食べて3ヶ月ぐらいしていくとこう体の細胞が変わっていく感じで、はい、先生のちょっと出た不調みたいなのがちょっと消えてったっていう。特にあれですよね、こう柔らかいとことかね、うんうん、アトピーの人とかは痒くなったりいろいろ出ますけどそういうところがこうちょっとなくなっていったっていう。
なくなっていったんです。今までやっぱり人目につく部分はステロイド塗ったりとかして見えないようにするっていう方法を取ってたので、
はい、
もう本当なんとかしたいなと思ってたのがやっぱり体の中から、まあ、食べ物と、まあ、ちょっと漢方薬もたまに使ったりとかして、
はい、
それで治っていったので、あすごいと。
いろんな食物を食べてる中でもかなりキャベツっていうのはもうキング的な感じの先生の一致なんですか。
私の中ではそうでした。毎回そのお弁当とプラス500ミリぐらい入るタッパにキャベツを手でちぎってぎゅうぎゅうに詰めて塩昆布をかけてでそれで持ってってたんですよ。だからもう薬だと思ってるので千切りとかするとかではなくてめんどくさいからちぎるとか冷蔵庫の前を通過するたびに冷蔵キャベツをちぎって食べるとかもうその3ヶ月っていうのはとりあえず食べようと思ってたのでそういう簡易的な方法で食べ続けてたんですよね。
このキャベツって、まあ、そんな難しい野菜でもないし、うんはい、どこでも買えるし、うん、基本今日本では年中取れますけど、うん、一番何が魅力なんですかね。そのキャベツのその
いっぱいいいところがありすぎて一番はどれにしようかなと思うんですけど。
なるほど。でもそれはあれですよね、はい、どんどん来週とかにもいろいろお聞きするんですけど、はいうん、でもそのキャベツのじゃあ先生今日のところはどれが一番って、はい、もしも言うとしたら
じゃあビタミン U ですかね。消化を促す消化を助けてあげるっていうことと、はいまあ、胃と腸が一番やっぱり何をするにも整えておかなきゃいけない部分だと思うんですよ、
はい、
なんか全く関係ない例えば不妊症だとかいう方だとしても胃と腸がダメであればそこのためにいろんなサプリだとか、おすすめのものを食べたとしてもなかなかやっぱり胃とか腸の状態が悪いと消化吸収できなかったり毒素溜まりやすくなってくるので、
はい
あんまり思ったような効果が期待できないこともあると思うんですよね、
はい、
なので、まあ、キャベツにはその消化のサポートとなるビタミン U であったりとかあと食物繊維で腸内環境を整えるっていうことができたりするのでその体の根幹となる胃と腸をいたわってくれるので。
なるほど。いろいろこう枝葉ではあるけれども、はい、まず栄養を体の中に取り入れる最初のその臓器をこう整えてくれるっていう効果があるのが、はい先生が3ヶ月じゃ先生の胃腸がかなり良くなったっていうことですね。
そうですね。やっぱりなんか簡単に便秘薬とか飲んじゃってると思うんですけど、はい、やっぱ腸の状態を、まあ、便だとかガスだとかそういったもので把握してじゃ自分の腸が絶好調になるような食事はどういうバランスなんだろうって見ていくことがすごい必要だなってそのキャベツを食べた時に思ったんですけどそれまで私多分できてなかったと思います、
はい
どんな便が出てるんだろうとかってあんまり っきり出たなぐらいしか思ってなかったんですけど、便がスルッとこう綺麗に出るっていうのがやっぱり皮膚だとか、まあ、免疫の働きだとかいろんなところに影響してくるので、キャベツ食べた時にやっぱり自分のいろんな体から出てくる合図っていうのをちゃんと見つめ直さなきゃいけないなと思いました。
その3ヶ月で結局便がスルッと出るってことは、イコールこう自分の中の体の中の老廃物とか、うん、はい、まあ、毒素的なものが出てるということの見える化っていうことなんですよね。なんか今お聞きしてるだけでキャベツすごいここにあってパリパリ
食べたくなりますよね。
食べたくなりますね。そんなにいいですね。じゃあ先生、そのまた次回、はい、このズボラダル抜け腎活から、うん、そのキャベツの効用からその腎をいたわるっていうところから、はい、いろいろお話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ここまでのお相手は青柳ゆきと
大久保愛でした。
大久保先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。